Sound Art Something Delicious。
夜明けの時間がどんどん遅くなって、最近だと5時ではまだ暗いですね。あの夏の暑かった時、朝5時に起きると結構気持ちよくってね、あの時はよく起きれたんですけど、最近はどうしても朝日が出ても布団の中でぬくぬくしていたいって思っちゃいます。こんばんは、くにです。先週に引き続き今週も朝日と夕日の旅です。人間の体内時計というのは光に影響されています。日が昇っている日中は活動し、日が落ちて暗くなると休息する。夜が更けると眠りに入る。この周期が健康に影響します。体内時計は毎朝光を浴びることでリセットされ、一定のリズムを刻む。この体内時計が体の様々な生体リズムを調整しています。これを崩すことは体への影響が大です。夜更かしをしすぎると体調がどうも今一つって、そういう経験は多分皆さん一度ぐらいはあるんじゃないでしょうか。これは若いうちはね、ある程度無理が効くんですけど、だんだんとその回復に時間がかかるようになってくる。ああって思っても体は正直です。朝日を浴びるとなんだかこう気持ちがすごく元気になりますよね。朝日を見て気持ちが沈むという方はいらっしゃるんでしょうか。何かやりたくないことがある場合は、ああもう始まっちゃうよっていう感覚になるのかもしれないですけど、でもまあ大抵の場合は気持ちがアップする。でもこれってすごいことですよね。どんな人の気持ちも一段アップさせてくれる朝の光のシャワー、どんな薬よりも効き目がありそう。そもそも光には形もないし色もないし、手に取って見ることもできない。でもちゃんと人はそれを感じることができます。その波動を感じます。どんなに耐えられないことがあった時でも、お日様さえ昇ってくれればまだちょっと頑張ろうという気になれる。夕日のエネルギーはまた全然変わります。こちらも手には取れませんからね。うまく説明はできませんが、太陽の光っていうことでは同じもののはずなのに、どうしてこう感じ方が違ってくるんでしょうか。自分の気持ちというのがかなり大きく影響している、そんな気がします。その時の気分によって朝日と夕日を感じる感覚が変わってくる。さあ、そんな旅が今宵も始まりますよ。 Sound Art。 この番組では Something Delicious をテーマに、様々なジャンルで取り上げる美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
Sound Art Something Delicious。
朝日、夕日。
Chapter 4 Music 音楽。
朝日や夕日に似合う音楽というのを考えてみたことってありますか？あるいは朝日や夕日を見ているとついこの曲が自分の中で流れてくるとか。私の場合はどちらかというとクラシックが流れてくる気がするんですね。特に朝日はそうですね。調べはわかるんだけど、タイトルは何だったっけ？ということで調べてみました。確か朝が関係する曲だったなーって検索したら、はい、見つけました。ノルウェーの作曲家グリーグのペールギュント第一組曲朝です。ノルウェー語でね、読めないんですけど、朝の気分というのが正式なタイトルのようです。どうやらこの曲はノルウェーの民族楽器ハーディングフェーレの共鳴する弦を端からつまびいた時の旋律から始まっているらしいです。共鳴する弦というのはどういうことかというと、まずこの楽器は バイオリンよりやや小型の殺弦楽器。これは弓か棒で弦を擦ることによって音を出す楽器のことなんですが、4本の演奏弦に加え、この駒の下に4本から5本の共鳴弦が貼られているのが特徴ということです。この共鳴する弦を端からつまびいたということですね。ノルウェーでは神聖な楽器として、主に冠婚葬祭の時に使用されるようですよ。さらにネットでググってみたところ、演奏している音色が見つかりました。なんとも不思議な弦が共鳴し合って響いてくるんですね。音がこう幾重にも聞こえてきます。いや、面白い楽器です。さあ、話飛びましたけど、このグリングの朝の気分という曲は、ああ、朝日が徐々に昇ってくるな。そして周りの色が少しずつ変わってくるな、というような空気感を感じるんですよね。なんででしょうね。あの旋律の繰り返しがそうさせるんでしょうか。ちょっと歌ってみてもいいですか？ラララララララララララララララララララ。あ、それ聞いたことあるって思った方、きっと多いんじゃないでしょうか。朝日を見ながら聞く音楽というと、こちらもね、あれこれこうちょっと調べていた時に出てきたのが、北海道石狩市の石狩湾新興樽川ふ頭、この横の野外特設ステージで毎年夏に開催される、その名もライジングサンロックフェスティバル。これはライジングサンですから昇る太陽、うん、これは国内最大級の野外オールナイトロックフェスティバルイベントの一つと言われていて、タイトルの後ろに開催年ですね、例えば2020とか入れて、その後に in 映像が入るそうです。ですから、ライジングサンロックフェスティバル2020 in 映像というふうになるわけですね。で、まあ会場付近はちょうど小樽市石狩市との境界付近になるようです。土曜のオールナイトで日曜の日の出を迎えるライジングサンですね。そういう演出。1999年に始まって、今年はコロナの影響で中止になったんですが、もう20年近くずっと続いています。周りに何もない石狩湾信仰だからこそ開催可能ということで、音楽と共に朝日を迎えるという最高のシチュエーションですね。出演アーティストはロックに限らず他のジャンルも参加。複数ステージで同時進行で演奏を行って、会場にテントを張って2日間の興奮を味わうことができるそうです。最初のライジングサンロックフェスティバル1999 in 映像では、まだステージは1つで、この時は総入場者数26,500人、総出演アーティスト数15組、あの椎名林檎さんのね、名前もありました。さらに進んで2005年、音楽とともにコメディなども楽しめる7つ目のステージ、ブラックホールが誕生。2007年には来場者数が2日間で7万人を動員して、すごいですね。初めて入場券がすべてソールドアウト。さらにはデビュー35周年を迎えた矢沢永吉が出演。2012年には16年ぶりに再結成したプリンセスプリンセスが出演と、まあ話題にこと書かず、この時はアーティスト数は108組。さらに2018年になると、風力発電用の風車が建設されて、山下達郎が4年ぶり、デビュー15周年を迎えたオレンジレンジが13年ぶり、活動を再開したジギーが14年ぶりに出演という、まあなんとも、息の長いイベントですね。この年は来場者数7万4000人。ほう、これはまたすごいですね。この人数で一緒に朝日を見るってすごくないです？昨年は台風のために1日目がキャンセルになって、で今年2020年はコロナウイルスのために中止と。でも来年はすでに8月13、14のね、開催が決まっているということです。とまあ、なんとも 暑い空気が漂いますが、この朝日を見ながらのステージの様子がなんとネットで見れました。今年はコロナで中止になったために、今までの歴代クロージングアーティストのクロニクルと題して、ハイライト部分がメドレーになった YouTube の動画が、このイベントホームページに載ってました。20年分ですからね、20組。朝日とともに、これだけでも何とも見応えがありますよ。Rising Sun Rock Festival で検索してみてください。このあたりでは、中津川のソーラー武道館も、今年はオンライン開催になったようで、まあこのコロナ禍、ミュージシャンの方々も本当にご苦労されていると思いますが、なんとか早くまた皆さんで朝日を見ながら音楽をという熱い素敵な時間が帰ってくるよう心から祈ります。朝日だけで終わっちゃいましたね。夕日の音楽はぜひ皆さんでセレクトしてみてください。
Sound art. Something delicious.
朝日、夕日。Chapter 5. Create. 創作。
夕暮れがやってくる。周りは徐々に暗くなり、夜の帳に向かう。お日様はちょっと待ってと声をかけても止まってはくれない。今日の夕日はいつもと違う。色が鮮やかすぎる。ちょっと他を振り向いている間に刻々と情景が変わる。雲の色はオレンジになったり紫になったり、お日様は何の色もつけてないのに周りの色がどんどん変わる。まるで大好きな人に出会って真っ赤になったあの子のように、今日の空は紅色になった。こういう日の次の日は確か晴れるだったよね。それにしても見事なショーだ。雲の形もどんどん変わる。流れが速い。ひっついたり離れたり忙しいね。そうしている間に夕日はどんどんと進み、光はすでに消えている。その光の後を追うように紅色は細くなって、最後にスーッと消えていった。その後は徐々に闇が広がっていく。見事な見事な色の七変化。
Sound art. Something delicious.
朝日、夕日。 Chapter 6. Feast. ごちそう。
朝日とともに、あるいは朝日を見ながら食べたい朝ごはんというのはどういうテーブルになるのか。こんなことを考えているとなんだかね、とっても楽しくなってきます。でもそれを実現しようとすると、結局まだ暗いうちから朝ごはんを作らないといけないということにもなりますね。誰かが作ってくれたのを食べるっていうのが一番いいですね。となるとどこかに旅に出て旅館やホテルの朝ごはんを食べる。でも多分それだと朝日が昇った時に食べるのは難しそうです。朝食の時間って決まってるじゃないですか。一番実現可能性が高いのはキャンプじゃないでしょうか。これなら、ちょっとコーヒーとかを入れて、持っていたパンとかかじりながら、テントの外に座ってて、色の変わっていく空を見ながら、ほんの少し光が出てくる、あの瞬間を見逃さずに済みますね。その後に、もう少し温まるスープとか、朝食が食べれると、 最高でしょうね。部屋の中ならやはり窓のところに机を置いて、外を眺めながら食べたい。ご自宅で一番最初に朝日が差すところはどこかご存知でしょうから、そこに座る方法を考える。これもまた暗いうちから準備しないといけないから、いっそのこと前の晩にセッティングを済ませておけば手間がかからない。いやでも朝ごはんを朝日と共に食べるためにそこまでの手間をかけるだろうかね。どうも朝日の朝ごはんだと頭の中をぐるぐると同じところ回ってますね。食事もさることながら置いてある食器にこうさーっと日が差し始めるっていうのはかなりワクワクしそう。こういうのはどうも洋食器系の方が私にはしっくりきますね。私実はコーヒーが苦手で紅茶糖なんですが、あのティーセットですよ。時期のボーンチャイナ、乳白色に花柄とか入ってて、さらに銀食器とかそんなの置いてあったら朝日に映えますよね。朝日が当たってちょっと影ができて、白いテーブルクロスなんかかけてあったら最高でしょう。朝日の当たるその食器に紅茶とミルクを入れて、たっぷりとしたミルクティーをいただく。そんな贅沢な時間、早起きすれば実現可能なんですけどね。あ、でもティーセット揃える方が先でした。低い位置から差し込む日の光、すると長い影ができる。あの暗い世界から明るい世界に徐々に切り替わっていく。朝と夜のどちらにも属さない魔法の時間。夕日になるとこれがちょっとまた変わってきます。こちらは明るかったものが少しずつ、でも確実に暗さを増してくる。この時にはまだ何かを食べようとかそういう感じの時間ではないですね。あるいはちょっとまあ小腹が空いておやつ食べたいなと思う時間かも。となるとちょっと何かつまむという感じでしょうか。となるとお茶か、まあ気の早い方はビールかお酒でしょう。あ、ワインの方が合うかもね。アペリティフ、食前酒という手もあります。こちらは徐々に徐々に自分がゆったりしてくる時間に戻る。そんな魔法タイム。朝日を見ている時とはちょっと違って、一日が終わるのがちょっと残念な、でも夜の時間が楽しみだという狭間の世界。やはり、あの日の沈む瞬間を逃したくないという場合、やっぱりぴったりなのはキャンプでしょう。うん、朝日と一緒。なぜなら、外に出ていて日が沈んだら真っ暗になってしまいますからね。特に自然の中にいるなら、無事に戻ってこれるかどうかはちょっと心配になっちゃう。もう暗くなっても全然大丈夫っていう体勢を整えてゆったりとするには、やはりテントか山小屋になるのかな。そうそう、そういえばテレビで見たんですけど、フランスだったかな。どこかヨーロッパの山小屋で、みんなわざわざそこにディナーを食べに来るっていうところがありましたね。食事が目当てなので、夕飯時にはちゃんと食卓に着くんですけど、その時外は夕日が沈んでいくのが見える。あ、そうそう、仲間とお誕生日パーティーをそこでやるためにやってくるっていう人もいましたね。その時は小屋の前の外に出て、みんなでゆっくり夕日を眺めていました。その後中に入ってゆっくりゆっくりと食事をする。もちろんお誕生日ケーキも出てきて盛り上がり、その後はミラーボールまで回って、明日まで歌って踊る。私もね、アイルランドにいた時すごく感じたんですけど、向こうの人って夜通し遊ぶんですよね。もちろん日本でも遊ぶ人はいると思いますけど、すごいと思ったのは、みんな夜中まで遊んでたはずなのに、朝になるとパキッとしてるんですよ。目パッチリ開いてる。なんであんな風にできるんだろうなって、すごい不思議でした。で、その時は私は英語学校に行ってて、いろんな国の人が来てたんですね。 でもね、日本人は私を含めてやっぱりある程度の時間になると家に帰っていました。あれね、私思うんですけど、日本人は夜お風呂に入りたいですよね。で、大体の人はホームステイなんで、お風呂に入れる時間には帰りたい。もともお風呂に浸かるという習慣は向こうの人にはあんまりないので、シャワーを浴びるだけなんですけど、とにかくさっぱりして寝たいわけです。少なくとも私はそうでした。ほんと、私日本人です。でも向こうの人はそのまま寝て朝シャワーを浴びますから、その辺の感覚の違いも夜更かしに影響しているのかもしれないですね。話が夕日から全然外れましたけど、あの山小屋の夕日を見ながらディナーを食べる。あれは行ってみたいですね。あなたなら朝日と夕日、どっちを見ながらご飯を食べたいですか？
Sound Art Something Delicious。
2週にわたってお届けした朝日と夕日の旅。どんな夕日、どんな朝日が印象に残っていますか？私が一番印象に残っている朝日に関わる記憶というと、ケニアなんですね。他の番組でもね、確かこの話したと思うんですけども、私はもうかれこれ20年くらい、いやもっと前かな、懸賞でケニアの旅が当たったんですね。すごいでしょ？もう至れり尽くせりの10日間の旅だったんですけども、この時、朝熱気球に乗って上からサバンナを眺め、そして降り立ったところでシェフと朝食の準備が待っているという、こういう素晴らしいセッティングがあったんですね。しかも朝からシャンパンでしたよ。熱気球に乗って降りてきたらシャンパンで乾杯なんてね、なんともゴージャスな体験でした。そこでちゃんと卵料理とかしてくれるんですよ。ちゃんとね、コンロとかもね、準備されてるんですよ。確かにスクランブルエッグだったかな、食べた記憶があります。まあ、もうだいぶね、時間が経ってしまいましたけれども、熱気球から見た朝日、忘れられませんね。夕日の方はどうかな？こちらはね、そうそう、奥出雲に行った時かな。車で出雲に出かけて、そしてオートキャンプ場に泊まったんです。でその時に近くの海岸から見えた夕日がまあ綺麗でしたね。海に落ちていく夕日。あ、それでもう一つ思い出しました。オーストラリアのパースで見た夕日。これはね、大晦日だったんですよ。向こうはね、大晦日夏ですからね。なんともこのんびり。海岸近くのところにみんなやってきて、さんさんごご座ってね。で、カゴにこうちょっとした食べ物とかワインとか入れて持ってきて、のんびり広げて、一年の終わりの夕日を見るのを待っているわけです。日本と違って海の家とかないから、みんな自由にやってきて自由に座ってる。近くにはレストランとかもいっぱいありましたから、そういうところに入ってる人もいました。あの時の夕日も綺麗でした。でもそのカルチャーの違いというのが一番印象に残ってますね。なんとも豊かな大晦日の過ごし方で、こういうのもいいなってつくづく思いました。ところが変わっても見ている太陽はみんな同じ。どこにいてもこの太陽の恩恵が受けられる。それに気づけば、いろんないさかいなんかもなくなるんじゃないかなんて思いますが、なかなかそうはいかないところが人間界の不思議なところです。でも年を取れば取るほど、こういう朝日や夕日を浴びるっていうのがね、本当に大事な時間なんだなっていうことに気がついてくるんですよ。さらには忙しすぎると、朝日や夕日のことを忘れているということもありますね。目が覚めて目に飛び込んできた朝日を思わず抱きしめたという、そんなことから思いついた朝日と夕日の旅。一日に一回ずつ訪れるこの時間。時間にすれば数分で終わってしまうそんな時間なんですが、その時は永遠に続くような気持ちにもなります。毎日この時間に気づく、そんな余裕を忘れないようにします。今日のサウンドアート、いかがだったでしょうか？今日オンエアした楽曲は、FMPP のツイッターと、 番組ブログにて紹介しています。ブログにはトークの聞き逃しが聞ける音声アーカイブもあります。ぜひ一度ご覧になってください。 FM ピピのホームページから入れます。 Sound Art Something Delicious、 今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国、音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。